秋山新郎の木曜はグッディー。皆さんこんにちは。12月16日木曜日、12時8分を少し回ったところですね。師走の真っ只中ですが、お忙しいですか？いかがお過ごしでしょうか？宮部企画プレゼンツ、福山新郎の木曜はグッディー、パーソナリティの福山新郎です。今月もよろしくお願いいたします。今月もですね、たくさんメッセージをいただきまして本当にありがとうございます。もう心から感謝申し上げます。なのでね、早速、ご紹介していきたいと思います。まずですね、1つ目はラジオネームとてとてんてんさん、いつもありがとうございます。春郎さんこんにちは。こんにちは。最近娘がよくしゃっくりをするんです。しゃっくりをするんですね。しゃっくりですね。はい。その度お母さんあれ言うてと言われる言葉があるので聞いてください。お母さん、豆腐は何でできているの？せーの、娘ちゃん、だいず。止まった、ありがとう。ほんまかいな、これほんまですか？こんなん聞いたことないですよ。大豆言うたら止まんの？これでほぼ一発で止まりますえですって。で、個人的にはピュアな人ほど止まるイメージです。もうやだ、もう全然ダメじゃん。まあ僕は止まりますよ、もちろんすぐ止まりますね。っていうか、しゃっくりなんて大人になってあります？なんかあんま覚えてないな。ありますかね？あんまりないですね。僕昔しゃっくりは聞いたことあるの。止めるのはコップに水いっぱい入れて、それを手前から飲むんじゃなくて向こう側に口をつけて飲むと、あったでしょ、あったでしょ。みんな周りの中井さんとかうちの社長今うなずいてますけど、あったじゃないですか。こうやって今こう見てもらえないのが残念ですけど、口をねこうつけたらもう顎とか口の周りとか水浸しになりますけど、でどうやって飲むんだって感じなんですけど、それをやって止まるっていうのを聞いたことありますね。あれもやったことはないですけど、どうなんだろう。一回しゃっくり、でもしゃっくりは出ないとそれ試せませんからね。しゃっくり自由自在に出す人とかいんのかな。しゃっくり出してみようみたいな人いるんでしょうか。よくわかんないですけど、一回しゃっくり皆さんリスナーの方で出たらね、この2つ試してください。大豆と水をこう向こう側から飲むやつね、お願いします。とてとてんてんさん、ありがとうございます。はい。それでは2つ目いきましょうか。こちらはですね、ラジオネームみわさんからいただきました。いつもありがとうございます。11月の放送、今日12月13日拝聴しました。ついこの前ですね。ギリギリ、ありがとうございます。よく覚えていてくださいました。給食の話、そう、給食の話しましたね。僕は給食が大嫌いで、もうほうれん草のおひたしと、牛乳とスライスチーズとパンってどういう組み合わせなんだよっていうね、怒りをここでぶちまけてましたけども、春郎さんの時代給食がひどかったって話をされてて、あれ、春郎さんの時代って脱脂粉乳やったって勝手に思っちゃいましたよ。ちょっと牛乳でよかったって書いてます。そんな古くないでしょ。脱脂粉乳って何ですか？粉みたいなやつをこう溶かしたら牛乳になるってやつですか？そんなの飲んだことないですよ。でも昔コーヒー牛乳の素みたいなのありましたよね。なかった？それ見ろか、それは見ろか、よくわかんないすいません。とにかく牛乳でした、僕は。で、僕は牛乳が嫌い、はい、ということでございまして、続きがあるんですよ、美和さんね。冷蔵庫どうなりました？20年ってもう買い替えですよ、かっこ笑い、電気代も違いますよ、というふうなお便りをいただきましたね。これ美和さん、ありがとうございます。これはですね、前回に皆さんに悩みを僕はぶちまけましたね。朝起きたら冷蔵庫がもうグワングワンうなってて、もう工事現場のようになってたと、うちの部屋が。で、これどうしたらいいんだろうと思ってたら、たまたまその日にメールが友達から来て、冷蔵庫が余ったから、余ったっていうか引っ越しをするんで新しくするから、使ってたやつがもういらなくなったから、誰か欲しい人いないっていうメールをもらったって話をしたじゃないですか。これ運命だなと。壊れたと思った日にそれが来たから、すごいぞってなって、ただ明くる日冷蔵庫が音はしなくなったと。 でこれはうちの冷蔵庫ですよ、うちのグワングワン言ってた工事現場の冷蔵庫が音がしなくなったんですけど、それはもしかしたらこれ変えられるんじゃないかと、捨てられるんじゃないかと、うちの冷蔵庫がこう恐れて治ったんじゃないかと。でちょっとまだ働きたいと思ってくれてんのかな、うちの赤い古い冷蔵庫は2001年製だけどもう20年経ってるけどもまだ頑張る気でいるのかな。これどうしたらいいですか、新しいの、まあ新しいっていうかまあ中古さんなんですけど、もうほぼほぼ新品皿なんですよ。それをもらうか、それとも今までの冷蔵庫を使い続けるかっていう悩みを相談しましたね。でこの美和さんはどうなりましたか、20年もう買い替えですよとおっしゃってます。これはね、前回の放送からあといろんな人に連絡をもらったんですよ、わざわざ買い替えろ、もらえ、捨てろ、 100% 買えろ攻撃でしたね。もうあの20年使ったら十分だろうと、もう今まで持ったのが不思議ぐらいだ、もう今そんなチャンスがあるんだったらすぐにでもそれもらいなさい、みんな言いましたね、みんな言ったんで、その気になったんですよ僕も。でもなあなったけど、冷蔵庫今の治ったしな、もう全然うんうん言わなくなったんですよね。どうしようかなと思って、そしたら新しくもらう冷蔵庫の続報が来たんですよ、メールで。今年買ったやつ新しいで、ちょっとちっちゃめ、うちのより、まあそこまではいいだろう、いやいいっていうか、まあ皿はもう最高じゃないですか。ただね、卵が8個しか入んないんだよね。これ大きくないっすか、卵10個パックで買うでしょ、8個しか入んなかったらどうすんの、あと2個、何棚に置くの、コロコロコロコロコロコロコロ、冷蔵庫開けたたんびにコロコロコロコロコロコロ、ストーンぐしゃってなるじゃないですか、2個毎回2個無駄にするっていうことみたいなね、そういうこう妄想が広がって結局諦めました。すいません、あのアドバイスをくれたみんなごめんね、結局冷蔵庫は今使ってるままになっちゃった、ごめんなさい。やっぱり決め手は卵でしたね、8個、卵8個、やっぱり10個欲しい、あの卵のあの何大きさに穴が開いてるやつあるでしょ、あそこに入れたいもん10個ね。でそれで、それは諦めて今の赤い冷蔵庫使っております。そしたらですよ、冷蔵庫は機嫌が直ったんだけど、冷蔵庫があのうんうなり出した次の次の日かな、ガスコンロが潰れた。やばくない、うちの家ガスコンロは。でもね、もう冷蔵庫より前、もういつ買ったかわからんぐらい前だから、もう壊れてもしょうがないんですけど、あの2つコンロのあの火が出るとこがあるんですけど、1個大きい方だから、もうつまりは火力が強くて普段いつも使ってる方がプチプチプチプチプチプチプチって言うじゃないですか、あの水中でプチプチプチプチプチボってなるじゃないですか、プチプチプチプチプチプチプチプチボってなって、スイッチ手から離すとシュルンって消えるんですよ。普通そのままついてるままやんか、プチプチプチプチプチボわーってついてるでしょ、火が。それがね、プチプチプチプチしつこいけどね、プチプチプチプチプチボシュルルルル消えるんですよ。じゃあ何、ガスが出えへんのちゃうかな、あれ出続けないっていうことなんかなって思って、うわこれはどうしよう、冷蔵庫みたいに悪の日になったら治るかな思ったら、悪の日になっても治らへんかったんよ。でうわどうしよう、次の日になったら治るかな思ったら、次の日になったら治っとった。何よ、わからんでしょ、なんなあの2日間ガスコンロ変えるって、変えられる思ったんかな、もうちょっと頑張りたいってやっぱガスコンロも思ったんちゃうかな。もうそんなこと言い出したらね、うちは車も25年乗ってるしね、テレビもこの前、まあ、あれも20年ぐらい使ってますわ、使えへんようになったわ1回、まあ、あ、古いになったらついとったわ、洗濯機ももう20年ぐらい使ってる、もう家のもん全部そんなん、やばいほんま。これ一個ずつやっぱりあれやな、変えていった方がええねんなきっとな。ということで電化製余ってる人どんどん僕に言うてください、募集します。今度はもらうわ、ちゃんともらうわ、ちゃんともらえますから、はい、あのなんか情報があったらください、お願いいたします。ということでございまして、皆さんに悩みを聞いていただいて、おかげで一件落着しましたのでね、曲に行きたいと思います。今日はですね、 これあの雅企画プレゼント福山修郎の木曜はグッディっていう番組あのコーナーなんですけど、うちの雅企画の社長がね、実はねこれ言ってええんかな、グレイの大ファンなんですよ。しかもあの全盛期って言ったら失礼よ、今も全盛期よグレイは、今も全盛期やけど、あのもう CD が売れまくってたあの時代にファンになったんではなく、ここ 2,3 年でファンになったらしいです。まあまあレアじゃないこれ。いや違うよ、グレイファンの俺もグレイめっちゃ好きやからね、そんなのグレイをバカになんか全然してないよ。ただほら CD が売れなくなってるやん、せやろ。でテレビ、まあテレビはグレイはもともとあんま出へん、せやからあんまりこう耳に聞くね、機会も減ってるやん。そこでファンになるうちの社長のレアさ、これ笑けません、ちょっと笑けんねん。だからその社長に敬意を表して今日はグレイのウィンターアゲインを聞いていただきます。どうぞ。今月のポップカルチャークラブ、はい、今月のポップカルチャークラブでございますが、もう今うちの宮部社長がですねグレイを途中で消すことにもう怒り心頭でね、もう叫びまくってましたね、ブースの外でね。もうぶっちぎったったぶっちぎったった。今これ調べたんですよ、曲聴いてる間に。ウィンターアゲイン1999年やん、うちの冷蔵庫より古いやんこれ、この曲。それを 2,3 年で、この曲が一番好きなんですって、うちの宮部社長は 2,3 年前にファンになってウィンターアゲイン一番好きってどういうことな、もう何が何やようわからんダメだしダメだし嘘です。いやもうグレー僕は何遍も言うけど、これ僕の CD やからね、僕が買った CD やからね、好きなのよ僕は。もう大先輩よグレーファンとしては、僕の方がはっきり言って。まあ、グレーの皆さんまたゲストに来てください。はい、今月のポップカルチャークラブです。映画音楽演劇本漫画ゲームその他もろもろポップカルチャーをご紹介していこうというコーナーでございまして、前回予告をしておりました、今月は映画のディア・エヴァン・ハンセンをご紹介したいと思います。こちらはですね、ミュージカル映画ですね、ララランドとかグレイテストショーマンといった映画がありましたね、大ヒットした。あれ僕も見てすごい好きだったんですけど、その大ヒットミュージカル映画を手掛けてきた音楽チームがこの映画の楽曲も担当してるんですよ。だからもうね鉄壁の布陣で作ってます。でこの主人公のベン・プラットさんっていう人がいるんですけど、これはこの方はね27歳なんですけど、昔じゃないもうちょっと前ですけど、ピッチパーフェクトっていうミュージカル映画があったんですね。それにも出てらっしゃいました。すごい面白い役で出てて、で、まあ、歌はもう上手なんですけど、この人が今回の主役なんですけど、もうめちゃくちゃ良かった。この人が歌がもうものすごい上手だし、ほんでミュージカル映画はその歌にがセリフみたいになってるじゃないですか。だからその歌いながらその感情をまあ表現されてるんですけど、ちょっとした仕草とかね、ふとした表情とか、もう視線のもう上げ下げ、それがもうものすごい丁寧に演技をしてらっしゃって、で歌のうまさも素晴らしいから、この人を見るだけでもこの映画は見る価値があると思います。すっごい良かった。でこの映画はですね、もともとブロードウェイミュージカルだったんですね。今もやってんのかな、わかんないですけど。でそれの映画化なんですが、そのブロードウェイミュージカルでもこのベン・プラットさんは主役をしてるんですね。同じ舞台版映画版両方とも主役をしているということで、でも本当に素晴らしかったですね。で物語はですね、社交不安障害って人とうまく交われない高校生が主人公。この人27歳なのに高校生の役やってるんですよ。全然違和感ないから、もうめちゃくちゃいいから。でそういうのはちょっと人と交わることが難しい高校生が、まあちょっとした善意からついた嘘がきっかけでどんどん逆に幸せになっていくんですね。で見ているこっちはね、あすごい幸せになってていいんだけど、この幸せ絶対長く続かないなって分かるんですよ、もう見てると。もうだからもうそこが辛い。 でハラハラドキドキするんですよ。なこれどうやって収拾つくんだろうなっていう、この幸せ絶頂からは多分叩き落とされるんだけど、これどうなるんだろうみたいなところが、まあハラハラドキドキしましたね。ラストはまあもうしょうがないなっていう感じ、あの精一杯こうなるよねっていう感じでモヤモヤしましたけど、そのブロードウェイのミュージカル版がどういったあのあれなのかがすごい気になりました。はい、ということで今もう5分前の表示がバー来たので、まあちょっとね急ぎ足でいきますけど、まあディア・エヴァン・ハンセン面白かったです、良かったです。次回はですね、ダークウォーターズという、映画をご紹介したいと思います。これ東方シネマズ2条で12月17日からあります。また見たら感想を送ってください。それではメッセージをねいきたいと思います。今日はマレーシアからね2通来ましたよ。久しぶりですね。マレーシア、あのちょっと感染がね広がってたので大丈夫だったのかなって心配してたんですけど、皆さん元気そうで良かったですね。あのマレーシア親善大使を勝手に名乗っている僕としてはとても嬉しかったです。まずラジオネームマレーシアより愛を込めてさんから、修郎さんこんにちは。先月の放送で紹介された007ノータイムトゥーダイ見ました。ああそうですか。2時間40分スクリーンから目が離せませんでした。そうでしょそうでしょ。でしかもマレーシアは映画が安くて約300円、めっちゃいいやん、めっちゃいいやん。のや日本の6分の1とか、うわめっちゃええわ、行きたいマレーシア。ただ日本語字幕がないので内容が理解できないところもありました。すいません、行けません、僕もマレーシアで映画見れません。はい、また番組でおすすめ映画紹介してくださいということで、あのね今紹介したディア・エヴァン・ハンセンもめっちゃいいんですけど、この監督が作ったワンダー君は大太陽という、ワンダー君は太陽という映画が僕はもうめちゃくちゃ好きです。これはなんだろう、いや本当にいい映画なので、これはミュージカルじゃないんですけどね、ぜひ見ていただけたらと思います。これジュリア・ロバーツ、僕は大好きなジュリア・ロバーツが主演しています。あのマレーシアからより愛を込めてさんありがとうございました。またメッセージください。そしてもう一個、12月でも暑いマレーシアからこんにちは。これはイカンルンバルンバ意味覚えてるさんよりいただきました。イカンルンバルンバは覚えてますよ、イルカの意味ですね。はい、しゅんちゃんの YouTube がくだらなくて面白いです、褒めてます。くだらないことに真剣になるって人生の醍醐味ではないでしょうか、ということでございまして、マジックテレビというね僕は YouTube 番組をやってるんですよ。これがもうめっちゃおもろいんですよ。自分で読むのもなんですけど、自分で見て笑っちゃうぐらい必死感がすごい、僕の必死感がすごい。これぜひ見てください。皆さんねよろしくお願いします。いかんルンバルンバさんありがとうね、元気ですか。これマレーシア優子さんだよね。はい、また送ってください、ありがとう。さあそして次、ラジオネームすもももももももものうちさん、先週伝統工芸って何に行ってきました。小さいお友達盛り上がってましたね、大きいお友達も私もめっちゃ盛り上がってしまいました、楽しかったです、ということで、これ何かというと、これ雅企画プレゼンツで先週伝統工芸って何ってイベントがあったんですよ。でそれ僕も出演してて見に来てくださったんですね。すもももももももものうちさんありがとうございます、盛り上がっていただきました。ご来場いただいた方もありがとうございました。そしてその雅企画プレゼンツでですねイベントがあるんです。プレゼンじゃないわ、ごめん。みやべ企画さんは今回ね演出助手となんだ制作で関わってるのかな。でみやべ企画のなんだあれ、アクションチーム、アクションチームが忍者のパフォーマンスで出演するというね、青と緑の美しい星ジ・アース・ソングというね、これすごいイベントですよ。マイケル・ジャクソンのナンバーに乗せさまざまなジャンルのダンスパフォーマンスで送る新感覚ノンバーバルミュージカル。もうマイケル・ジャクソンしか分かんないですねよく。はい、でもマイケル・ジャクソンのナンバーでみんなが踊るってことですね。で多分見たことのないパフォーマンスが見れるってことです。これねすごいですよ。エビケンさん、あの首がボコンって落ちるパフォーマンスする方とかね、あと今回の東京パラリンピックの開会式でパフォーマンスをした大前浩一さんっていうダンサーの方とかね、もうすごいいっぱい出るんですよ。でこれが、いつだ12月23日木曜日、来週ですね。昼の部は13時開演、夜の部18時開演、クールジャパンパーク大阪 TT ホールというこれ大阪城ホールの近くの会場ですね、ここでやりますのでぜひ見に来てください。これ僕は出ませんけどね、これすごいいいと思いますよ、見に来てください。しかしですね私もあるんですよ実は。クリスマスストーリーという朗読劇に出るんですけど、これ今日ですね、今日今からあるんですよ。今日は8時から大阪一心寺の南会場って読むのかな、 はい、1分前、オッケー、1分前あるんです。でそこでやります。でこれは16日僕出ます。で23日も出るんですよ。23日だから被ってんの。でも23日昼間みんな見て、13時見て、夜8時からうち見に来たらいいんじゃない、大阪だからね。で25日もやります。はい、ということでクリスマスストーリーもぜひ見に来てください。ということで、まあ1分前と言われたのでですね、もう終わりですよ。もう終わりです。はい、来週の予告をやり、来月の予告や、もう来月だ、2022年、怖いっすね、怖いっすね。来年は1月20日ですね。メッセージね、募集しております。メールは fm870@radiomix.kyoto まで、ツイッターもねあります。それからファックスは 075-432-5806 です。で再放送、今日の再放送は今日の15時からあります。そしてこのラジオを、生放送で聞くにはリッスンラジオというアプリがとってもおすすめです。これでもスマホで入れたらどこでも、全国どこでも聞けますからね。そしてポッドキャストでは今日の放送は来月の1月20日まで、この FM ラジオミックス京都のホームページから聞くことができます。1ヶ月24時間聞けますのでずっと聞いてくださいということでございまして、こんな感じですね。宣伝なんか忘れてることないかな、大丈夫かな。あのとにかくクリスマスストーリー、僕の朗読劇を見に来てくださいっていうのと、ジアースソングのこのイベント見に来てくださいっていうのと、僕の YouTube を見てくださいっていうのと、あとポッドキャストでこれ聞いてくださいってことですね。はい、よろしくお願いしますということでございまして、もう来年だ、もう次皆さんに会う来年ですね。あ、メリークリスマス、そして良いお年をお迎えください。本当に今日もありがとうございました。また会いましょう。さよなら。